熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、連休も終わりまして、
ね、
緊急事態宣言は5月末までということになりました、うん。まあ、自治体とか、ね、県によっては少しずついろいろと戻っているところもあるということなんですけれども、まあ、概ねスポーツですとか大型イベントですとか、まあ、これからそのね、真っ盛りシーズン真っ盛りになるものは中止が発表されているものも多くなっております。マスクも少しずつ供給されてきているのかなという。
なんか昔マスクを売ってるとこには売ってなくて、全然関係ないとこで売ってるっていう。
あれはどっか海外から輸入されて自分たち。
いや、だからその例えば中国でそのいろんな仕入れしてる人がついでにマスクを仕入れたとかね。これ本業のやつが売れへんから、今人気のマスクを売ろうという。
なんか粗悪品もあるみたいですね。
まあまあ、ええやつも結構中にはあるけどね。
でも粗悪品もいまいち見分けつかないですけどね、素人には。
うちもマスク全部で何万枚で買うてるけども、15日今日はもうね、大丸から、
はい、
2万枚かな入ってくる。
皆さん、あの医療関係、
ね、急所
をされてるということで、
順番に急所してるんですわ。それやっぱりあのお互い助け、やっぱり医療関係で一番大変や今。でさ、なんか医療関係者の家族をなんか誹謗中傷したりとか、なんかそんなんあるけど、ああいうこと絶対したらあかんと思う。
かお世話になる可能性が自分もある中で、まあ、ひどいといえば本当にひどい。
だから戦時下の救護してる、ね、あの兵隊みたいなもんで、そういう人はやっぱり大事にしながら、せっかく一生懸命やったはんねんから。だからまあ医療関係でできるだけそういうもう救援物資を出したいなと思ってるけどね。まあ我々の器のできる範囲の中やけどね。
いえいえ、でもやっぱりその企業によってはそういうふうにいろいろとやられている方も、
そうやね、みんなそれぞれこういう時にこそ、まあ多少の蓄財したらそれを出してね、みんなにやっぱりプラスになるようなお金の使い方をするっていうのは大事なことだと思うね。
本当にもうニュースでしか計り知れない部分ありますが、本当にビニール袋をね、着用されて防護服の代わりにされていたりとか、まあ、その100均でいろいろ下敷きとかを買ってきて、そのマスクの代わりに、
なんかね、フェイスやね、
フェイスガードガードを作られてたりとか、まあ、このラジオのこのガードもね、私たちの前にもアクリル板置かれてますけれども、まあ、そういうふうにいろいろと工夫を皆さんされてる中で、そういう寄付というのは本当にありがたいんじゃないかなと、ね、
みんな大変だから助け合う時期やのに、お互いにけなしようってどうすんのやと。
あれどうですか、パチンコ屋問題はなんか引き続き続いてますけれども、まあ、
パチンコ屋さんはパチンコ屋さんで、そらその生活していくで事情があるからね。だから、まあ、入るときにちゃんと消毒したりとかね、あの、まあ、席をこう一個一個開けたりとか、そういうことを してんねんかな。国がなんかやめてくれ、自重せえって言うんやったら、やっぱり金出しされと、言うだけは誰でもできると。だからね、並行してね、やっぱりそういう金銭面のこともやらなあかんと。それはなんでできひんねん。
なんかあの10万円給付のやつも、
京都は遅いね、何考えて
んやと。あれ結構申請大変なんですか、なんか。
いやいや、あれはね、結局その住民やとか全部ね、一応調べて出すねんけども、入らなあかんと。そんな手続きみんな後でええと、現金送ってあげてと、そういうの早しなあかんわ。でね、結構ね、公務員の人、市役所とかね、ある関係だからね、テレワークしてるね。こういう時にこそね、市民のため、府民のため、国家国民のために出て努力して、その人らが少しでもね楽になるように頑張るのが役人の務めちゃうの。
というか、もうあまりにもこういうケースがレアすぎて、いまいちどうしていいかわからないんでしょうね、全体的に。
だからね、上の人がいい日んだら、もう下は動かへんと。
いやまあそうだと思いますよ。でも、でもいい、上に何かあったら困るからとりあえずごゆっくりしててくださいってなるんじゃないですか、きっと。
いやだから上の人が出てきてね、やっぱり用事がのってもいて指示するというふうにしてあげないと俺はあかんと思う。この間うちの業界でもねあったんですよ、その財団の業界に電話したら事務局長おらへんと、で送るとしちゃって指揮官いい日船みたいなあかんよ。で指揮官やっぱり絶えずそこにドンと座ってると、これが大事やと、みんなに安心感、
確かに、
だからできるだけそういうふうにしなさいということをね言うてんねんけどね。
まあ、でもされてるところもあるとは思いますけれどね。
いやみんなそうやと思うで、その自分が今何自分はどういう立場で何をしんなんかっていうことをね分かってん、
なんかこうマニュアルにないとできないっていう人が多いのかもしれないですね。マニュアルにないからとか、まだ、まあ、
今回は突発的なことやからね、これでせやけどこのことであの人間は学んだと思うわ。次からないと僕は思ってんねんけども、まあ、今回はまあしゃあないなと、諦めてみんな協力してなこの難局を乗り越えていかなきゃいけないなと思ってますけど、
まあ、私たちができることは引き続き自粛ということで、
そうしかないもんね他に。
そうですね、まあ、お天気が良くなってきて、ちょっと外出ちゃおうかなっていうような気持ちもわからないではないですけれども、
わからんことはないけどさ、けどまあまあ辛抱って大事なことやからね。
そうですね、まあ、とりあえず出かける方はマスクはして、暑い
です、ここでね辛抱を覚えるっていうことはね夫婦関係にも俺は良くなると思う。
本当ですか？
お互いに辛抱してるのか。
いや結構もうなんかあれですよ、
え
もうたくさんの問題出てるところたくさんあり
ますよ。いやだけどやっぱり辛抱するっていうのはねずっとちゃうね、一時期ないから、それ済んだらまた仲良くなんねんから、だからのあのねお互いに親善で一生お前とは添い遂げるっていう神の前で約束してんから、その約束を調書のことでね、なんやうるさいとか揉めないように
あの
辛抱してください。
笑って笑っちゃった。あの本当に大変な時って多分夫婦と協力しちゃうと思うんですよ。だからもちろんあの家に感染者が出たとか何かあった時に本当に多分協力体制になると思うんですけど、何もないこの3ヶ月間ぐらいが多分、
それはまあ人間はイライラするのかだけどね、全てが全てではないと思うね、ほんの一部の人やと思うね。
いやでもこれあの出川哲朗さんがテレビだったかな、ラジオだったかで、あの今僕たちにできることは出されたものは美味しいで食べることだけだって言っていて、あいいこと言うなって思いながら、
まあ僕の場合も雑食やから何でも食べるけど、ね、美味しいとは言わへん俺が美味しいって言わへん、まあこんなもんやと。
いやこんなものじゃなくて美味しいって言ってあげることがエイパーの秘訣、大事
だけど俺結構ね正直やから、まあこんなもんやなと。
間違っても今日は冷やし中華が良かったのにとか言わないように。
いやそんなん言わない。
言う人いてもいるかもしれないじゃないですか。はーってなりますよ多分。
俺何でも食べる
そ, うそういう人多いですよね。
お腹膨らませるっていうことが基本やから、
時にはもううち今日はなんかカップラーメンでいいやとかって言ってくれたらいい旦那さんなんだまあでもね、まだまだ自粛続くと思いますが、皆さん
頑張りましょう、
はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。いえ OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大陸
長栄や長栄通信。
このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされているお店、そして会社、大きな問題たくさん抱えていると思いますが、その一つが家賃問題、自社ビル、自社のお店ではなかったらこういう問題もあると思います。今回は塾長に新型コロナと家賃について詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
お店をやられている方、京都もたくさんありますけれども、
は
い、
そうですね、
その賃貸でね、お店を借りているとお客さんが入らないと家賃が払えないなんていう状況もたくさんあると思いますが、うんうんうん、塾長、この問題についてまずはどう思われるか。
なかなかね、これは難しくてね、その例えばお家賃を下げてくれっていう話は何件か来てます。
そうですか。
で、ただし今数ヶ月間っていうね、はい、大体3ヶ月ぐらいお願いしますっていう話が来てんだけども、うん、まあ、半分とか来るとね、半分ってちょっとやりすぎやろと、
うん、
だからまあ一部、まあ、4分の1とかね、
うん、
それを数ヶ月間とか、あんなとこはもう1ヶ月だけしかできないと、ケースバイケースで、まあ、相談に乗ったりはしてます。
うん、
だからこのそれ何でか言うと、その例えばオーナーさんも金融機関の借り入れをで、そのテナント料、家賃を目当てにやってはりますから、それが下がるとね、自腹やと判断っていう、人が住んでるところになんで俺がと判断っていう、そういう事態が起きるんで、家賃とですね、そのテナント料については基本的には入居者がちゃんと払ってもらうと、
うん、
で払えない場合はこれも解約退去という状況になります。それも残念ですけど、そういう状況で、はい、まあ空いたらほんなら家賃入ってきに言われたらそれはそれでしゃあないけども、だけどもそういう契約になってるんで、だからできたらですね、政府はまあお家賃も出そうと、うん、それからテナントの家賃も出しましょうと、でできひんなら、まあ、あの家主さんのところにも出しましょうという話をしてるけどね、
うん、
遅い、
うん、確かに今とやりましょうって話しててますけどっていう段階でも、まあ、一刻も争うお店もたくさんあるわけで、
夏にエアコンいんのにね、冬にエアコン持ってきてどうすんやと、クーラーを。
わかりやすい。
だからこれね、時間との戦いなんですよ。だからいろんなことがあるかもしれへんけども、例えば厚生労働省でもね、こう薬を認可するのに早くしてるでしょ、まあ、それはね、そこのやっぱり人がそういうしなさいという指示をしないと、どうしても担当者はですね、役人は責任がついて回るんで、その責任問題が発展するから、そこにいる人はですね、俺が責任取るからやれと、こう言うたら動きやすいんですね。だからそういうふうに、まあやっていただいて、まあ、できるだけ政府がやっぱですね、税金はしっかり取んねえから、ね、こういう時はですね、国民のためにお金を出してあげると、まあ、僕はまあ10万円を、ね、一人に配布するのはそれは分からんでもないけども、一部まあ橋本さんが言うてるように閣僚とかね、そういうあの給料が下がらない人に関しては配布必要はまずないよと。で現状で、ね、ほんまにこうご商売してておってどうしようもならない対しては、もう家族に対して10万円かける、ね、4人やったら40万円、これをね3回出してくれ、3回、それね3回言うと3ヶ月ですよ、
うん、
人間にね余裕が出てくる、うん、世間がねギクシャクならない、要はねみんなの不安を払拭するようなね、やっぱり広報をやってもらったら僕は一番ええと、と思うんだけどね。だからそういう意味では、まあ家賃についてはね、まあ、払いましょうと、早くせと、遅い。
あのアメリカとかでニュースを見ているとすごくその失業者も増えているというニュースを目にします。日本はまだまだそこまでの話は耳には入ってこないですが、まあ、これが長期化するともちろん出てくる問題だと思って、これをお店だけではなくて個人の家の家賃の払えるかどうかの問題も出てくると思うんですよ、うん、おっしゃる通り、その今話し合っている段階だと言っていますが、塾長個人としてはこれはあの迷っている方いらっしゃると思うんですよ。お店もそうなんですが、もうちょっとしたら制度ができるかもしれないから、もうちょっと待とうかな、でももう限界だなんていうせめぎ合いの方たちもたくさんいると思うんですけれども、うん、塾長はどう、
まあ、なんとか助けてあげたいという気持ちはあるけどね、うん、だ先がはっきり見えてないと、
まあ、政府は手は打つと思いますか、この辺りには。
僕はあのお金を出してもらえると思うけどね、
うん、
今1150兆ぐらいでしょ、あの借金のあれ、金あれ出してるのがね、借金あるのが、うん、この間真水で14兆円とか言うてたからね、10万円だけで、
うん、
100兆円増やしてもそう変わらへんと僕は思うんだけどね、何が変わんねんやと、
うん、
だから僕はどんどん印刷してね、まあ、心配しなくて出しましょうって言うたらしまいだけのことやから、それあんまり手続きをややこしするとね、日が消えてから水まいてもしゃあない。
いや本当そうだと思いますよ。なんかその、ね、会社の体力の問題もあると、まあ、業種も本当あると思うんですが、うん、京都もこれだけホテルがたくさん建ってね、うん、すぐ後にこんな事態になっていて、まあ、閉まっていくホテルもいくつかあったじゃないですか、
うん、いやだから、まあ、事業も大事だけど個人の生活ね。
いや本当そうです。
なんでそんなわけのわからんことばっかりやってるんで、
なんかいわゆるたらい回しなんでしょうね、きっと。なんかこうい
やだからね、みんな責任どんどん嫌やから、そう決断力がないんです。中心にいるねトップの人間っていうのは今こそね進化を発揮できる時なんやから。
これすぐにやってもらえるんですかね。また夏過ぎ、それこそ秋とかになる可能性もあるんですかね。
言うだけで誰でもできると。
いや本当本当、その家賃補助とかも結局そうなってきたら怖いじゃないですか。その一家庭10万円もそうですけれども、じゃ10万円配ったからって済む問題じゃないでしょ。
いやだからスピードだよ、ゲットスピード
や。いや本当、まあね、みんなそう思われてると思いますけれども、い
や
な
それできんねんけどもやらへんねん。いやだから私が責任持つって言うたら誰が言う、もうすぐ進むねん、うん、誰も責任取るって言わへんから。その点吉村さん結構な俺責任持つっていう感じやもんな。
うーん、
みんな他人事のような喋り方や。
そうですね、まあ、自分ではありませんみたいな感じですもんね。
だけどなんかもうちょっとね、こう緊急事態に、まあ、初めてのことやからなかなか慣れられへんので、まあ、これでね日本国民も勉強になって万丈上がったと思うけどね。次はないやろ、次はパッパッってやるやろ
だといいですけどね。
まあだから外国、まあ、例えば韓国とか台湾とかは MERS、SARS でそういう対応ができてたから早かったっていうね、あの報道もあるらしいし、まあ、日本も今回はこんなきついの初めてやからね。だからまあ勉強の方は違いますか。タコつくね授業料は。
いや本当
でも人の命を含めてこれを大事にしながら、この経験は
そうですね、たくさんの方が亡くなられてますし、うん、もちろん今かかられている方もたくさんいらっしゃると思うし、そのご家族のことを考えたら本当に大変な事態だと思います
が、とりあえずごちゃごちゃ言わんと、はよ臨転消すって金を配れとこれが一番大事や
ん。誰が止めてるんですかね。誰が止めてるんでしょうね、よくわからないですけど。
止めてるやつが中におんねやな
ちっちゃいちっちゃい幼稚園とか小学校の PTA ですら決まらないんだから、こんな国のことなかなか決まらないんですよきっと。
そうね、
どう動くか分かりませんけど、まあ、政治家個々の手腕もすごく試されているということ
で、頼りにしてるから頑張ってな、ほんまに。
今週は塾長時新型コロナと家賃についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね3代目 JSOUL BROTHERS 流星、
はい、
よろしく。
それではどうぞ。
あ、こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町
営。月
決賃貸塾
町営や賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日のお便りです。今日は東大阪市からラジオネームやっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しみに拝聴しています。ありがとうございます。店舗を貸して生計を立てています。今回のコロナでもし家賃が入らなかったらどうしたらいいでしょうか。最近改装して貸してやっとその費用を回収したところなんです。政府の援助は受けることができますかというお便りです。
家賃が今とか入ってんねんから入らないようになった時に、うんうん、まあ、自動的に契約条項で解約退去になりますね。コロナが流行ったから家賃をしばらく払わなくてもいいという状況なんかないねんから、
うん、
払わへん場合はダメですというふうに、それは通常そういう解約になる。ただその中で、まあ、いろんな話し合いもあると思うんですけどね。 これはなかなか難しい問題で、僕にね、政府が援助を受けることができますか言われても、僕に言われても何ともないという、うん、
まあ、これ本当にさっきの話は借りる側でしたけど、これ貸す側の問題もあって、
うん、貸す側もね、うん、まあまあ、自分の現金でねやってはる場合は借り入れ金も何もないし、それは多少の話はできるかもしれんけども、金融機関からお金を借りてねやってるっていうのはやっぱ大変なんですよ。で、僕この間ある金融機関のね、うちの担当の人を呼んでね、はい、こういうケースが出てきよるから、とりあえずしばらくね、うん、半年間ぐらいは利払いだけであかんかと、で元金は返済をね、うん、半年間ずらしてくれと。例えば10年で返済するんやったら10年と半年という返済方法になるやろと。そうなると、まあ、元金返済資金から金利今安いですからね、うん、1% とか、まあ、多分個人で借りたら 0.7% 8% 借りたらと思うんで、まあ、1000万にしたらね、まあ、数十万円と、月にしたらまあ数万円というね話になるんで、そういうこともやってくださいよってお願いしました。
はい、
で金融機関の人が来ていただいてですね、個々に対応をちゃんとさせてもらいますという話を受けたんで、うん、まあ、その金融機関から融資を受けてね、改装とかそんな店舗をやられてる場合はですね、自分とこの金融機関に言うてください、うん、まあ、ちゃんとですね返済とかいろんなことを対応してくれますから。でこういう事件はしないと金融機関のものすごい評判悪くなるんで、うんうん、まあ、できる限りですね、やっぱり借りてもらってるとかお客さんなんでね、まあ、僕はあの金融機関に相談されたら一番いいかなというふうに思います。
ありがとうございます。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、困った時は金融機関に相談をよろしく。
そうですね、やっぱり自己判断はしない方がいいですね。
はい、はい、お願いします。はい、
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。イーガレージからいきましょうか。
はい、イーガレージは奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
空き駐車場お待ちの方、ぜひ e ガレージ検索してください。そして長英さんにやってほしい一角やサービスなども大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
佐藤治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超営の提供でお送りしました。